こんにちは、スミスです。今の話はなぜシェイクスピアを勉強するかという話ですが、なぜシェイクスピアを勉強するかを考えるときに、いくつかのポイントありますが、まず第一に、文学の学びとしてシェイクスピアを学ぶというところから考えたいと思うんですね。文学としてシェイクスピアを学ぶときに、まず一番簡単なポイントは、シェイクスピアは西洋のすべての文学の中心である。中心の中心である。シェイクスピアよりも一つだけ重大な文学しかないんです。西洋のすべてのシェイクスピアの後の文学は、シェイクスピアに対して、反応したりとか、シェイクスピアから借りたりとか、シェイクスピアを学んでできたりとかいうことは言えると思うんですね。西洋の文学の中で、聖書の書物の中でシェイクスピアよりも影響力がある、ものは聖書のみです。聖書の方がシェイクスピアよりも影響力とか、借りたりそれに対して反応したりするようなね、その中心的な役割を果たすものは聖書のみなんですが、聖書の次は西洋の文学の中でシェイクスピアなんです。これイギリスの文学だけじゃないんですね。ドイツでもフランスでも他のヨーロッパの国もシェイクスピアを見て考えたりして、それを借りたり反応したりするんですよ。シェイクスピアは西洋のすべての文学の中心的な役割を果たすものなので、文学について学ぶということでしたらば、シェイクスピアを勉強しなければダメだということは、まず簡単に、言えると思うんですね。でもどうして文学を学ぶかということを、言いますとですね、いい文学は人生の深い問題、これ哲学的な問題とか、神学的な問題、人生の悩み、すべての人間がぶつかるような問題を文学はストーリーとして取り扱います。哲学を勉強したくないとか、神学についてそんなに深く考えたことがない人は、文学を通して一番深い哲学的な問題とか、一番深い神学的な問題、一番深い人間の心の問題についてかなり深く考えることができますよ。シェイクスピアのいろんな劇の中でですね、服従について考える、憎しみについて考える、野望について考える、罪、死、生きることの意味は何なのかなどの、本当に人生において深い問題をそのストーリーの中で考える。そのストーリーを見て、そのいろんなシェイクスピアの劇の中に出てくる人間がどのように話したり、どのように、行ったりして、その行いはどういう結果になったりすることを見て、実はですね、知恵を学ぶことができるのです。ですから良い文学、本当に深い文学は人生について深く考えるために、そして本当に究極的な問題でも深く考えることができるために、役に立つ、知恵を得るために役に立つものなんです。そうではない文学は別に読んでも読まなくてもいいようなレベルのものなんです。しかしシェイクスピアは、特にシェイクスピアの一番いい劇は、知恵を得ることができるように勉強できるものなんですね。もう一つシェイクスピアを学ぶ、大切なところがあると思うんですが、それはその人格描写の、ところなんですね。シェイクスピアの劇の中に出てくるその主な人物の人格描写はあんまりにも深くて、あんまりにも面白くて、その本当にその人間に合ったかのような感じになります。これは、そういう人間と親しむ機会になるわけですね。 場合によってですね、こういう人間に会いたくないという人物もいるでしょ、オセロの中に出てくるイアゴという人はとんでもない裏切り者で心の汚い嘘つきでどうしようもない人間なんです。こういう人間に会いたくないけれども、シェイクスピアの劇の中でこういう人間の心理というものを見ることができます。こういう人間は実際に世の中にいるんですよ。その劇を見て、あ、こういう人間がいるのか、そしてこういう人間はこういうふうに考えるかということを学ぶことは大切な経験だと思うんですよ。それを見て、それを学んで、あ、こういう人間かということを理解できるわけですよね。リチャード3世のような人間がいます。ハムレットのような人間がいる、まあいないかもしれませんけれども、似てるようなハムレットのその心理を学んで、あ、こういうような、これにどこかに似てるような人間がいるでしょうという学び方も、本当は良い文学は人格描写が深くて、そして実際にその人間に会ってその人間を知るようになったかのようなものになるんです。それは特にですね、中学生高校生にシェイクスピアを教えるときにすごく面白いところだと思うんですね。王様になるような人物に、そういう人に会うことはできますか。王様の心は何なのかということを友達の中でね、会って話し合うということはないんですけれども、例えばシェイクスピアのヘンリー5世を見て、この人は王様はどういうものでなければならないのかをよく教えてくれる、そしてそのことについて考えることができる。本当はシェイクスピアは貴族のことが普通の人よりも分かっているかのような感じがします。そしてシェイクスピアの人格描写があんまりにも深くて、あんまりにもよくできているので、フロイトはシェイクスピアは普通の人間だということを信じなかった。シェイクスピアも貴族で、そのオックスフォードというイギリスの貴族がシェイクスピアの劇を書いて、その自分でその劇を出版できないので、シェイクスピアという知り合いの名前を借りてその人を通して出版したというようなことを考えてたようですね。それ本当かどうか知りませんが、インターネットの中でね、そのオックスフォードのページもあって、シェイクスピアじゃなくてこのオックスフォードという人がシェイクスピアの劇を書いたんですよということを言う人はいるんですけれども、アメリカの文学学者ヘロルド・ブルームという人は The Western Canon という本の中でですね、フロイトとシェイクスピアについて少し話しているところがあって、結局フロイトはシェイクスピアを自分よりもずっと上 の, その貴族みたいなね、学問のあるような人間でなければこういう人間 の, その人格描写をこんなに深くやるということは耐えられないから、その理論になっているみたいなことを言ってますよね。普通のイギリス人がここまで天才になるということはフロイトは許せないかのような感じで、フロイトは本当はシェイクスピアとモーセは嫌いという言い方単純すぎるかもしれないけれども、モーセはその神学において神について人間についてあまりにも深いことを教えるから、フロイトはその聖書の中のモーセに逆らう、そしてシェイクスピアに逆らうというような感じで、その2人は自分 の, アイディアを自分が生まれる前からもう全部取ってあった、盗んだというような感じで考えてたんですけれども、シェイクスピアの人格描写はそこまで深い、そこまで人間を深く分析する。それでシェイクスピアの劇を見るときに、これは実は人間について学ぶというような心理学のような学びにもなりうるわけですよ。まあ少なくともね、そういうような感じで文学のためにも、その人生の深い問題のためにも、そして面白い人間に会うためにも、シェイクスピアの学びは役に立つと思いますよ。ぜひ勉強してみてください。